コリント信徒の手紙の2、第5章16節から19節。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。最近は最近はもう古いんですけど、AKB もだんだん廃れてきましてですね、楽しく見てたんですけど、可愛いなと思ってですね。でも私たちの時代っていうか、牧師になった頃に一番全盛期だったのはモーニング娘。っていうですね、はい、よくはテレビで見ておりましたですね。で、芸能のニュースでですね、モーニング娘。にですね、後藤真希という14歳の少女が新しく加入しました、そのニュースをですね聞いて、と思ってたのは昔ですけど、今もそのですね、14歳とか12歳とかですね、まあ、当たり前になったんだろうなと思って、で、まあどうでもいいことなんですけど、そのモーニング娘。に14歳の後藤真希という女の子が入ったんですね。でもちょっと気になったんですね。まあ、いわゆる7人の女性グループに新しいメンバーが入って14歳の女の子だったという、まあ、そういうことだったんですけど、そこからなんですね。で、そのモーニング娘。がいろんな番組に出演したときにですね、その14歳の女の子にですね、同じ質問を繰り返してたんですよね。それが非常に気になりました。で、どんな質問をしてたかっていうとですね、新しく加わってグループからのいじめはありませんかって、っていうですね。で、どの番組に出ても司会者は同じ質問を繰り返すんですよね。あなたがグループに入って、他の人たちにいじめられませんでしたか。これ何をですね言ってんのかなと思って見ておりました。で、実はですね、多くの人たちはですね、多分この14歳の女の子が入ってグループからいじめられてることを期待してんだろうなとですね。で、彼女は、いや、そんなことありませんって言って、いろいろニコニコしながら優しく迎えてくださってますって言うので、何回も聞くんでしょうね。そうすると前提にはですね、いじめを期待してる、本来はですね、いじめがあってはならないと思うんですけども、しかしどこか心の底でですね、ここでいじめがあったら面白いのにな、ニュースになるのにな、まあ、そういうふうにですね思ってるんじゃないかなと思うんですね。で、この不思議な心の思いっていうのをですね、眺めながらですね、ワイドショーを見てたなっていう気がします。まあ、しかしある意味これゾッとすることですね。いじめを期待しながら、そうじゃないですかって言ってですね、何回も何回も聞いていく。その時に一言でもですね、いや少しって言ったらものすごいニュースになるんだろうなですね。まあ、私たちはそう思うとですね、新しくなるっていうことに対してですね、一体どのような期待があるんだろうかなというふうにも思うのです。パウロは今日はキリストと結ばれるっていう言葉をですね使っています。新しくなるっていうことはキリストと結ばれるっていうことです。まあ、コリントの第2のですね、5章の16節以下には、キリストを知って、キリストによって、キリストを通して、キリストに変わって、これ何回もですね、キリスト、キリスト、キリストっていうのをパウロは連呼しています。まあ、これらの言葉をですね考えると、キリストと結ばれるっていうことは、まあ、キリストと共にあるっていうことなのだと思います。まあ、そしてキリストと共にあるっていうことが、実は私たちが新しく創造されたものだっていうふうにパウロは言ってるのでしょう。まあ、パウロはキリストと結ばれるっていうことが、私たちがもう一度新しく生まれ変わるっていうことでもあるし、新しく生きていく、まあ、神様の道に従って生きていく、まあ、そこにキリストの十字架と復活が共にある、まあ、そういう言葉を言っているのかもしれません。ヘレン・ケラーという人がおりまして、ヘレン・ケラーっていうのはですね、いろんな素敵な言葉を残していますが、まあ、私が一番好きな言葉はこの言葉です。苦しみの扉が一つ閉まると、また一つ新しい扉が開くと、ほうというですね。まあ、彼女のですね人生っていうのは苦しみの連続だったんだと思いますですね。 まあ、目も見えず耳も聞こえず話もできずですね。しかしいくつの障害も持って困難に遭い苦しみの扉はですねいつもですね閉められていった。しかしですね、苦しみの扉が閉められても必ず新しい扉は開いていた。自分にとって新しい扉はいつも神様がですね開けてくださっていた。苦しみの扉を閉めたままにせずに必ず新しい扉を通して新しい人として生まれ変わらせてくださった。そういうふうにヘレン・ケラーは言っています。人間は閉じ込められた苦しみの扉ばかりを見てですね、実は右往左往しているのかもしれません。どっかこの子はいじめられたらいいなという気持ちをですねずっと持っているのかもしれない。でも神様はそんなことをされておられないということでしょう。必ず新しい扉が開く、そのことに気づいたヘレン・ケラー、そのことをですね私たちにですね教えているのではないかなと思います。パウロはキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたもの、キリストと結ばれるというなら毎日新しい扉を開いていく、そのことをですね受け取っていきなさいということなのでしょう。人生には苦しいことや悲しいことはたくさん、しかしそこにとどまらずに開いている新しい扉、それを見ることによってまた一歩人生にですね新しい確信というものを与えられるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生、苦しいこと、悩むこと、悲しいこと、その連続でありますけれども、そこに神様が新しい扉を開き、あなたの御言葉に招いてくださっていることを見ることができるようにしてください。どうか新しい扉の中で私たちがあなたを御心に生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。苦しむ者、病んでいる者、また死に直面している者がいるなら、どうかイエス様が寄り添ってくださって、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も生きるために必要な糧を、どうか聖霊によって私たち一人一人にお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。